こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。この間ね、
ほう、
MG ゲーム、 MG 研修、マネジメント研修、ね、
はいはい、マネジメントゲームでしたっけ。
そうそうそうそう、これね、滋賀ダイハツの後藤さんってね、亡くなられましたけど、その人に一回講演来てもらったりして聞いてたんですよね。
お
お、いいよっつってね。
まあ、ソニーが開発したとかで、孫さんがすごい、
そう
おすすめしてるみたいな文脈でよく語られ
る。孫さんに教えたっていう西純一郎先生っていうね。
ああ、西研究所の。
そうそうそう、87歳ですよ。
あ、もうそのぐらいになられるんですね。現役で。
現役で。
あ、いまだに仕切ってるんですか。
そう。
現場来る、いらっしゃるんですか。
お、来てやるんですよ。
ご指導されて、
やってましたけどね。懇親会まで付き合って、すごいよ。もう俺はもう燃えたね。
あ、そこに、ね、参加者として
そうそうそう、 MG ゲームに燃えたというか、その姿に燃えたよ、うん、俺は。
まだまだ全然いけるぞと本当ですね、全然いけますね
本当に。まあまあまあ、そういうようなことでね、もう常に、
まあ、数字をベースとする戦略ボードゲームですよね。そうそうそうそう、うん、
まあ、そういうことを一つゲームをした後の分析ですよね、
うん、
あるいはその分析を通してまたどうゲームを戦っていくかっていうかね、そういうようなことだと思うんですけど、私もまだ2日間ね詰めてやったけど、ようまだ分かってないよね
そうなんですね。いや、MG 研修というよりもこの西先生の姿の方に、
そうそうそう、どちらかというと、
ね、感動したという話をね。
そういうことなんですよね。はい、
81ですか。
そう、81じゃない、87。
87
87
って言ったんですね。
そうそう、87。すごいですよ。
この要はコンサル業界現役ってことですね。生涯現役なんでしょうね。
そうですね、うん、それからもう父とかね、今呼んでるけど、父でももうみんな70代80代の人ばっかりやから。
いやー、ちょっと我々の世代が逆に頑張んなきゃいけないですね、それは。
いやー、本当にね、すごいよ、うん、
いやー、そうですか、
うん、
そんなそんな青木先生ですけれども、最近の、はい、今日ちょっと久々にトピックとしてはなんかやりたいことがね、
まあ、今日ロープレイということね、ロールプレイング、はい、まあ、このアプローチからクロージングまでのね、模擬
練習
っていうかね、うん、ということなんですけど、やっぱりね、やらないんですよね、みんなね。
まあ、気持ちわかりますよね、うん、私もね、うん、もうこの番組ロープレから始まってますからね、うん、
ところが私はロープレで伸びたんですよね。
うん、
私は飲食でお寿司屋さんやってて、それ潰れて、それ再就職した会社で最初の半年売れなかったけど、うん、その時にトップセールスのカセットテープを手に入れて、うん、それを音声であるものを全部こう書き出して、イントネーションまで真似て、うん、それで、徹底的にそのロープレですよね、練習して、
うんうんうん、
それでやったらもうムクムクと今度はやる気が出てきて、
はいはいはい、
うん、で売れへんかったんですよ、ずっと売れへんかったんやけど、ロープレをこう練習したらやる、これやったらいけるんちゃうかと言って、それで出てったら、
うん
うん、突如ドーンと売れて、
うん、
そこから後半10月11月12月でトップセールスになって、ずっとトップセールスなんですよ。
ロープレで伸びた男ですね、
ロープレで伸びたんですよ。
ああ、
ええ、
まあ、今日はそんな中でロープレの仕方的な話ですか。
それでそのロープレというのは何かというと、固定的なものを、うん、こう紙に書き出して、そしてそれを練習するというやり方なんですね、私のは。
はい、
だけど世の中はね、なんか違うみたいなんですよ。なんかロープレイやってっていうと、ほうほう、なんかそれぞれ自分のプレゼンテーションっていうか、自分が披露する、
あのフリースタイルでいきなりスタートみたいなやつですね。
そうそうそうそう、
ああ、はいはい、
披露する、
しかも、うん、あの まあ、上司だったりこう
そうそうそうそう、
まあ、ちょっと言い方あれですけど偉そうに座ってね腕組んで、うん、足組んでさあどうやみたいな、
なんか体験あんの？
あ、もういやむしろそれを思い出しながら今喋ってしまいまして、なんかいきなりじゃあほらちょっとロープレやってみようみたいな、
そうそうそう、
なんかなんていう商品を、まあ、誰々ぐらいに売る感じでみたいなで、うん、偉そうに5人ぐらいつらーっと並べて、
うん、
もうひどいやつなんて頭腕にこんな組んじゃって、
うん、
でしまもう5人とも言うことバラバラでこっちも何評価されてるか分かんないで、あーまあ何点かなみたいな、何様なんですかってやつですよね。もうあれのせいで営業が嫌いになる。
それでロープレーン言ったらもう油汗流してたわけ、ね、
油汗だから、あのこの番組スタートしても第 1,2 回なんかでロープレー公開ってもう最悪ですよ。ロープレーってあれでしょみたいな。だから私はロープレーのそのうん、歌がないでとりあえずやらされることの営業業界の大問題は ものすごい体感しておりますよ。
でじゃあ上司がじゃあするかって言うと意外にまたせえへんだよね。
しないんだよあいつら。あれ何なんですか奥先生。そうなの、なんかしかも一部分ここがこうした方がいいよっていう部分的な悪いとこピックアップしてそこだけ直すロープレアするくせに、うん、投資で自分やらないんですよ。あれなんでですか先生。
いやどうなんやろね、やっぱり評価されるの嫌なんやろね
自分が、なのにしてるんですよ。だから営業嫌いになるんですって。これはね営業業界のね闇ですよ絶対。ぜひ是正していただきたいですね。
いや出てくるね、いろいろ
いろいろあったんですよ。あんま言ってないですけど、
ね、かわいそうに。
本当ですよ。もう名前も出てきますわ、いろいろと。まあまあ、そんな中で、
ね。いやだからね、それが問題なんですよね。突如、台本もなく、どういうふうにやってんねん、ちょっとやってみーとかね。うん。
それ、やってみーね。
そうそうそう。焦るよね、そんな
も
ん、ね。
焦りますよ。
突如ね。うん、それはもうそんな練習もせずに道で、ね、出会いとか面会適当にやってるような、まあ、大体こんな感じかなみたいなね、失敗しながらやってるわけでしょ、うん、でどうなんやとか言ってやってみとかね。
歌ったこともないのにカラオケ歌い出して歌ってみって言われて点数つけられるようなもんですよ、
ね、
歌えるか歌えるかって言って、
そうそう、ほいで、それでね、そんなんじゃあかんなとかね。
そう。
どんな考えしてんねや、それ、みたいなね。ロープレーから人格否定に入っていくわけ。
そう、ほんとそれですよ。私なんて言われたの、お前の。
また始まった。
お前の器こんなやらつって、おちょこみたいな指さされて、ね、あっと思って。なんなんでしょう。
そうなんよ。
映像のロープレイって自分の人格の器ですよ。これは時代が時代だったらハラスメントですからね。
どう
あすいません、今日はねちょっと青木先生のそういう話するからMC 忘れてました。
まあそういうことで、
そういうこと
だから一番の問題はそれ共通のトークスクリプトがないということなんだね。
ああ、うん、
だからあくまでもそういうものを作り上げてそれの練習をしてそれがどこまで仕上がってるかやってみなっていうようなことやったらこれやりやすいんですよ。
なるほどね、共通のね、うん、その教本というかこう真ん中の共通言語があるかどうかですもんね。
このそうそういうのがなくってね、
うん、
そらロープレーやってみって言ったらそれは酷ですよね。
本当ですよ、もう。なんで煽るんですか、その今ちょっとあえてやりましたね。
いや本当。だからそういう意味でロープレーという文化を本当に、でもロープレーということしかないんですよ本当に。営業ってね、いかに伝えるか、いかに相手の思いを引き出すかっていうのは、うん、やっぱり言葉でないと、
はいはいはい、
やっぱり伝わっていかないよね、
うん、
それからやっぱり段階があるんですよ、段階が起承転結と一緒で、最初のアプローチからどうやってこう親しくなって引き出すか思い出してもらうかという段階があるんですよね。
成長の段階の話じゃなくてもうその、なんだろう、 台本的な意味での。
そうそうそう、台本の段階があるんです
よ。構成があるんですね。
そういうことなんですよ。構造化なんですよ。だから映画がこうね、起承転結で最後にもうエキサイトするとか、途中エキサイトして最後感動するとかいうの、あれ決まってるわけですよ。それを見て感動してるわけでしょ、
裏側のね、ロジックはね、うん、確かにあります、ね、
そういうことなんですよ。だからロープレも一緒なんですよ。
おお。
だからさ、前も言ったように見込みのある人、その人さえ、ね、見つかれば、うん、そういうことに興味ある人さえ見つかれば話の流れはいけるわけですよ。
はあ。
だから見込みのある人を見つけるという部分と、
それから少しでも、まあ、この映画見たいという気持ちさえある見込みがあれば、もうそこから見出しから進んでいくんですね。
ロープレはずっと進んでいくわけですよ、ということなんですよ。でそれのいかに引き出し方がうまいかとか、こっち側の伝え方がうまいかということの共通言語を作ってくれたら、
うん、
あとは練習だけじゃないですか。
しかもお互いが、ね、評価をするときにその元に評価をしてくださるんであれば、そうそうそう、安心して練習できますし、
ここの言い方もうちょっと強くした方がいいぞとか、
あ、
ここちょっと間を空けてとか考えてもらえるからとか、というふうになればいいじゃないですか。
本当ですよ。もう世の中はですね、
うん、
質問型営業を学ぶべきなんですよ。今ね、思い出しました。私はその時の経験です。もう何年もそれあって何年 ?1 年ぐらいですか、うん、ありまして、そのタイミングで青木先生に出会ったわけですよ、
うん、
この人が言ってることは間違いないと確信し、うん、もうこれはどうにかしてと思ってポッドキャストですよ。だからやっぱり
うん、
それだけあの青木先生に出会った時のですよ、
うん、
あの営業業界に揉まれ苦しんでた人間の気持ちは私は分かるんですよ、
うん、
救ってくれるんですよ、この質問型営業は。間違いなく。
そうよね、
はい、
うん、まあまあまあまあ、
え、あれなんか収めてます。
いや、だからそういうことなんですね。うん、だからそういうものを会社はやっぱり上司はちゃんと用意をしてあげて、
うん
うん、そしてそれを練習するっていうことをさえすればね、みんな、あ、これはじゃあ何かっていうと方法の話なんですよね、
うん、そうですね、うん、
技術の話なんですね、
はいはいはい、
うん、そこに気持ちのお役立ちっていうことをいかに乗せながらやっていくかというようなことなんですよ。
マインドセットじゃないってことですね。当然そこは学ぶことになりますけども、
うん、
気合でやるもんじゃねえと。
そうそうそう、面白おかしくね、なんかパフォーマンスするもんでもないわけですよ、
はい、はいはいはい、
うん、ね、だからそういう意味でのやっぱり基本的なことをきちっとやっていただく、うん、特にそのロープレっていうのは重要やということですよね。
だからそのロープレというものを一体どのように社内とか、
うんうん、
自分たちで練習しているのかっていうのをね、改めてちょっと今回の回でね、
そうそうそうそう、
一つの全員が共通の基準を社内で持ち、それをもとに一緒に評価し合いながら練習できてるかっていう環境があるかどうかをね、うん、一度ちょっと確認していただきたいですよね。
そうそう、でその基本となるものがトークスクリプトなんですね。
うん、じゃあそのトークスクリプトが今度あるのかと、
うん、そうそう、でそのトークスクリプトの作り方っていうのもあるんですよ。
うん、
うん、そういうのもまた一回ね、お話はしようとは思いますけどね。
ただトークスクリプトの作り方に関してはね、あの、
うん、
端的なノウハウの話ではないのでね、
うん、
だからちょっとどういうふうに伝えていくかね、また検討しながら。
いやいや、あるんですよ、方法が。
ポッドキャストでも喋れる
感じで。ありますよ、ありますよ。
じゃあ、ちょっと近々。
いや、あります、あります、はい、全然あります。もうあのできるんですよ。
大丈夫ですか、また多くの方々にあの出しすぎ問題で怒られませんか。
まあまあまあまあね、はい、そういうようなことで、
あのご質問いただけましたら取り扱いたいなと思っておりますので、はい、
そうですね、
トークスクリプトの作り方、
うん、
興味ある方はぜひ、
はい、
いただけたらと思います。
はい、まあ、まずあのロープレね、そういうロープレ文化というのをぜひ社内に、ね、やっていただければ、うん、非常に営業マンも楽になるし成長するしね、まあ、そういうようなことで、成果へもつながっていくということです。
少しでも悩んでいる方はまず入門編に行ってみるといいと思いますのでね、ぜひ話していただきたいなと思います、はい、終わりましょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。